健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月4月のテーマは酸素について考えてみようです。毎週いろいろ酸素のことをね、教えていただいていますけれども、はい、酸素はね、地球に暮らす私たちにとっては本当にも必要なものだよというお話を先週まで伺いました。はい、今週は酸素の毒性とはと題してお話を伺います。はい、酸素、なんとなくいいイメージがあるんですけれども、私たちにとってこういいことばかりではないんですか？
そうですね。例えばその、はい、紙の用紙、用紙ですね。こういうのは時間経っていくとだんだん黄色くなってきますよね。
変色しますね。
そうですね。あるいは写真にしても、セピア色に変色したりですね。
そうですね。
長く放っておくとどうしても酸化されてしまうんですよね。
はい、
これはまあ酸素の酸化力というものの影響なんですよね。で、酸化っていうのはまあ酸素の分子のが他の分子からまあ電子を奪ってですね、そういう現象をまあ酸化というんですけどね。
はい、
私たちはこの酸素の恩恵を受けてきたと同時にですね、活性酸素という反応性の高い物質と付き合うことになってきたんですよね。で、1日だいたい私たちは 700g 酸素を吸ってると。
はい、
そのうちの 95% がミトコンドリアというそういう細胞の中で消費されてると。で、1% から 2% ぐらいがその酸素がその活性酸素に変わってるんですね、実はね。はい、その活性酸素っていうのは遺伝子を変異、要するに突然変えてしまうような原因にもなり得るわけですよね。はい、それは活性酸素が DNA というものを傷つけたりすることが影響があるからですよね。ところが、地球上にその酸素が生まれてからですね、その酸素がないと生きていられない生物があるんですけど、はい、そういうものっていうのは酸素を持つ毒性ともうまく付き合ってきてるんですよね。
はい、
生物の知恵としてですね、そういう割とちょっと悪い活性酸素の攻撃性をうまく利用して外から入ってくる微生物とかあるいは異物なんかをやっつけてしまうシステムをまた持っていることもあるんですよね。
なかなか私たちも便利に、ね、できてます ね、
そうですね。
でもこの活性酸素とどのようにうまく付き合っていけばいいんですか？
そうですね、まず体の中で活性酸素ができる条件というのは2つあるんですよね。
はい、2つ、
1つは栄養素、いろんなその糖とか脂肪とかタンパク質とかですね、そういうものが酸素で燃えてエネルギーができるときにもあるんですよね。
はい、
それからもう1つは一旦その酸素がなくなったところに酸素がもう一度供給されたときですね。その時、それ以外には、それが二つ目なんですよね。酸素がなくなったところに酸素が入るときですね。はい、それが二つ。それ以外には、体を守ってくれる場合にも発生することがあるんですよね。
そうなんですか。
はい。
さて、酸素と言いますと、最近酸素バーも流行っていたり、あと高圧酸素療法で、スポーツ選手の皆さんが ね、酸素を取り入れたりしていますけれども、よくね、怪我した時にこう酸素をね、スポーツ選手の皆さん大量に取り入れていますが、その傷の治りと酸素量、何か関係というのはあるんですか？
そうですね。その傷の中心部、傷が一番ひどいところですね。そういうところの酸素濃度っていうのは非常に低いということが分かってるんですね。はい、そのためにその細い毛細血管が成長している過程はですね、その酸素が必要なんですよね。で、その血管ができないとその傷が修復されないわけですよね。そのためにそのコラーゲンとかそういう繊維とかですね、作るときにですね、酸素が不足していた傷の中心部に酸素がうまく行き始めると毛細血管が早く増えてくると、
はい、
で血管ができてくると、そうすると傷口が自然に治ってくるという状態なんですよね。で、そういうのを例えばアメリカのある西部の先住民っていうのがですね、
はい、
高いところに住んでる人なん、人種なんですけどね、怪我をした場合なんか山を降りてですね、その渓谷の空気の濃いところ、酸素が多いところに行くと傷が治ると信じていたということがあるんですよね。これが外科医なんかは肺でですね、その換気が良くない患者の場合には、傷の治りが遅れるっていうことを、経験的に分かっているので、
はい、
その栄養素とともにですね、酸素の適度な補給を行っているんですよね。実際に先ほど言われたように、スポーツ選手なんかで怪我した時なんかね、高圧酸素療法で短期間で治すというのは、これは酸素のおかげなんですよね。
はい、やっぱりその酸素濃度が低いと病気にもやっぱりなりやすいんですか？
そうですね。やっぱり 低酸素っていうのはまあ病気という関係はですね、はい、例えば白血球というのがありますよね、
ええ、
これはまあ、抗原というそういう病気のもとになるものが入った時にですね、その、白血球が駆けつけてですね、その抗原をやっつけるわけですよね、
ええ、
で白血球が集まるところっていうのは酸素濃度が低くなってしまうんですね、どうしてもね。その理由っていうのはその白血球自身がその酸素のもとでエネルギーを作り出すもんだから酸素が使われちゃうんですよね、
ええ、
そのためにその酸素が少なくなってくると。ですから炎症があるとその細い血管のところにですね、水分が漏れて酸素分子が足らなくなっているところに行きつけなくなってしまうので、それでその炎症部位では酸素レベルが低くなってしまうということなんですよね。
はい、
でまたがんですね、腫瘍なんかの場合には酸素を求めて必死に血管を作るわけですね、
はい、
酸素を取り入れるため血液の中に酸素が入ってますからね、はい、だからその腫瘍がん細胞っていうのは酸素が切られちゃうともうがん細胞は生きれないんですよね。だから逆にがん細胞をやっつけるにはその酸素を止めればいいと言われてるんだけど、ところが、実際人間が生きるためには血液必要ですからね。
そうですよね。
だからがん細胞だけをカッターシャットできないもんだから、どうしてもそのがん細胞が増殖していくわけですよね、
はい、
で抗がん療法っていうがんの療法ではですね、実はがんに対して栄養を遅らせないように血管を縛ったりですね、
はい、
で血液を活かせないようにする治療法もあるんですよね。
いやでも酸素と言いますと普段私たちねいつも呼吸をしていて吸っていて、ね、なかなかその目に見えない分考えることっていうのはそんなにないかもしれませんけれども、ね、最近ねちょっと酸素も、ね、酸素バーなども流行っていてブームになりつつありますが、すね、
はい、
やっぱりその酸素はとても必要なもので、
もう必要不可欠ですよ ね、
ねえちょっとこう考えてみるっていうのもね、はい、いいかもしれませんね。今月は酸素について考えてみようと題して1ヶ月間お話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。